現在ですね、2019年の8月の21日のですね、水曜日です。国内、あのね、米国が中国、韓国に対してですね、これ中韓セットです。はっきり言うけど。で、この中韓のセットに対してですね、経済的封じ込み戦略をですね、日米と共同でですね、具体的には戦略物資の封じ込めという形で、これをギュウギュウと締め付ける流れの中で、日本国内でですね、これらの中間のですね、まあ、はっきり言う中間から金をもらって日本国内で暴力活動をしていた。まあ、で、ここにですね、ちょろっとでもないか、割と太くなるのかな。北朝鮮からも金をもらってですね、そうした暴力行動をやっていた国内の民間企業のふりをしていたですね、各種組織体がですね、ですね、まあ、構成員をですね、端っこから少しずつ逮捕するというふうな動きで、だんだんとその息の根を止められつつあります。まだまだきついけどね。それはですね、あなたもご存知の通り、表のメディアは一切これを伝えない、関西生コンですね。うん。なんか24人だったか27人逮捕されたんだったね。でも一切、既存のマスコミはですね、これを報じません。そしてですね、関西生コンからですね、金をもらっている沖縄タイムズか琉球新報か何か、どっちだったか忘れちゃったけど、これがですね、今捕まっている、関西生コンのですね、偉い人、岡本さんだか岡部さんか知らんけど、なんかそういう人をですね、牢屋から出せとかというふうなことを、一面広告か全面広告か知らんけど、そういう形でですね、アピールしたそうです。そしてそれにですね、朝日新聞が協賛していたそうです。実に分かりやすい図式ですね。そしてそういう流れの中で、この関西生コンから山ほど金をもらっているとされていた立憲民主党、特に某おばはん、もう怖いからあんまり名前言いません。うん。ね、ピースボートのおばはんがですね、いや、私関係ないですから、何言ってんすか、あなた。というふうなことをですね、今までそうやってずっと逃げてきたんだけど、だいぶ外堀埋められてるんじゃないかなと思ったりします。だからそういうことがですね、やっぱりだんだん太くなって、だってこれってね、おそらく国内事案ではなく、北朝鮮のエージェントイコールテロリストである、関西生コンの関係者を逮捕するという、国際テロリスト犯に対しての対処の動き、いわゆるパレルモ条約、というふうなことの流れから来ているものだと私捉えているので、さらに逮捕者はこれ出ると思ってます、私。で、これもっとつながりがですね、はっきりしてくると。つまりこの、関西生コンとですね、金もらっていたであるとか、接待を受けていた的な形で、お金の流れがはっきりしてしまうというふうになると、議員でもですね、国会議員でもですね、おそらく逃げ切ることできないです。なぜならば、日本がどこまでですね、米国と共同歩調的な解釈及びですね、実際の逮捕をするかということは私わからないんですが、いわゆる先進諸国において、テロリストの同調者であるというのは、政治家であろうが、聖職者であろうが、そのままテロリストと同格に見なされてですね、本当に逮捕されます。日本においては議員のですね、不逮捕特権というものがあるんですが、私、この辺のですね、解釈が、だからそのパレルモ条約に入ることによって、具体的にはどうなってるのかと、情報共有だけではないと思うんですけど、おそらくこれ厳しいことになってんじゃねえかなと思うんだけどね。だからやっぱりね、野党勢力を含めて、なんか結構動揺してるはずなんですけど、そんな風には見えますね、結局。なんとかさんとか、なんかいろいろ。だからね。今、その韓国に対して徹底的にですね、日本の側がこれを締め付ける。中国に対しては米国がこれを締め付ける。だからこれらの日本国内において、日本の国家体制をですね、ひっくり返すということのために日夜活動していらっしゃったアナーキストな政治家たちにですね、お金が回らなくなる。まあ結局、これも大きな意味ではテロ勢力にお金を渡さないというところのですね、結果ではあるんですが、それを見越して何でしょう。昨日の時点で、玉木さんと、立憲民主のですね、福山哲さんですか、あれ、なんで枝野さん出てこないの、枝野さん出てきたの知らんけどね。これがとりあえず、統一会派イコール、将来的には、立憲民主と国民民主がですね、合体して、新党を作ろうじゃないかというところで、なんか、構想だけがドーンと出てるそうです。で、最終的に117人か。だいたい120人に近いぐらいの勢力になるからすごいぞとかって、まあ、新聞勢力なんかも煽ってるんですが、まあ、自民党関係者は、いや、民主党の焼き直しだろと。その通りです。 こいつら本当に懲りてないですね。で、なんかね、私、ツイッターで回ってきたのは、なんかね、その時の発表会か何かで、福山哲さんでいいの？あの人、内藤陳さんじゃないけど、福山陳さんっていう人もいるんだけど、ようわからんわ、俺、この、なんのことか。で、まあ置いといて、この人に記者がですね、いやいや、立憲民主のですね、若者勢力における支持率って 0.0% なんですけど、それ、なんでそんな強気なんですか？的なですね、質問をされてですね、0.0% ですか？みたいな。ね。多分そのずっと続くんじゃないかな。あなたたちのだって国会活動というのは、高額なお金をもらってですね、やるべきような仕事でも、仕事ですらないしね、活動ですらないんですよ。結局、韓国に利益を供与することで自分たちのですね、存在価値を見出していた方々なんですね。これの人たち、大韓民国が消滅したら生きていけんのかなと、そういうことを考えます。岡田さんなんかも。岡田さんというのはこのジャスコのですね、まあジャスコの岡田ですよね。あ、イオンだけど。結局、食料品とかあるでしょ？イオンの生鮮食料品とか。あれ全部韓国から取ってるんでしょ？あの人たちって。大部分。イオンのカット野菜。カット野菜だから、加工野菜だから生産地を明記しなくていいでしょ？あれ全部韓国なんでしょ？私勝手に決めてるけどね。中の人に聞いてないから私知らないけど。まあ、加工食品の野菜系はとにかく買うな。これだけは言ってきます。もうわからんからね。ギャーギャー言われてまた嫌なんで。だからね、やっぱり私はジークさんの言葉しか思い浮かばないね。これで終わりにしなくちゃいけないんだよ。なんか言ってましたね。でもな、本当の俺なんか原作の進撃の巨人はなんか大変なことになってそうなんでなってるそうなんですけど、私見てないからわかんない。まあいい、置いといて。それでもやっぱり野党は体調傾向にあるんじゃないかな。何の経済政策も持ってないからね。そして維新ですらですね、自民党の仲間だよみたいなふりをしてきたけど、結局中身はですね、韓国べったり政党であるということなんですね。だんだんバレてきてるので、どっかでやっぱり見放されるんじゃないかなという気はします。ただその、憲法改正の時まで維新はですね、やっぱり手元のところに置いておきたいというのが自民党の考え方でしょうから、難しいとこだよね、といろんなことを思います。まあ、いずれにせよですね、この日本が変わらなければ世界は変わりません。で、日本が変わって世界が変わらなければ、それはですね、そのまま人類絶滅のコースの方に入っていきます。私の言ってることはきっと大げさに聞こえてる人がですね、多いと思いますが、日本は実はそれだけの力があります。今はそれだけを言います。そして力があるのにそれをですね、責任を持って行使しないというのは、本当にですね、ダメなことなんですよ。まあ、これ、ここでカルマだとかそんなこと言って誰も聞いてくんないので、まあ、とりあえず力があるのにその責任を行使しないというのはダメなんですよと。そういうオチにしておきます。はい、そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の、8月の21日のですね、水曜日です。米国が昨日の時点で、ファーウェイに対しての関連企業、今まで米国はファーウェイの関連企業的なもので63社だったか2社だったか、まあ、61、2、3のどっかその辺の数字で、とりあえずですね、これらのファーウェイ関連企業に対してですね、部品を供給してはいけない、これらの関連企業から製品を輸入してはいけない、つまり金輸出、金輸入のですね、ダブルで、締め上げをしておりました。で、この動きに対してさらに9月以降ということになるんだと思いますが、追加で47社。だからほぼ100社。101社か102社か。ほぼ100社の、ファーウェイの関連の子会社。これはもうファーウェイの名前すらついてないのがほとんどです。だから一見ですね、ファーウェイと無関係なような会社に見えますが、それはですね、ファーウェイのスマホを含めるあらゆる、ハイテク製品の中核部品を作っているような会社という言い方をします。で、これがですね、全世界にあるんですよ。米国だけではなくて、南米とかですね。まあ、インド、マレーシア、シンガポールのかあの辺の地域、アジア地域、そして南米、そしてオーストラリアも当然、あとね、北欧とかどっかにも、デンマークとかね、北欧とかにもあるんですよ。だからね、とりあえずこれらにあるファーウェイの、ファーウェイという名前が全くつかない IC 製造会社みたいなところから、 ここにもですね、部品を売ったり買ったりしてはいけない、製品を売ったり買ったりしてはいけないということの適用が、11月18日まで一応これ猶予期間で続けることはできるんですが、米国が90日間、米国がこういう重大なことを決めるときにですね、関係の方々がいきなりその関係を解消するということは無理だということは分かっているので、現実の世界ですから、90日の猶予をやるということで、90日ルールというものをよく採用しております。それは例えばですね、イランの核合意を抜けるという流れの中でも、イランとのですね、関係をその解消するためには90日くらいはかかるだろうということで、やっぱりその90日の猶予を与えておりました。関係各国に。これと同じです。だから、これがですね、11月18日にその、開始されると、19日、20日以降から、この指定したエンティティリストですか？要は、こいつは敵だリスト。そうだ、お前の敵だ。僕の敵。なんかありましたね、エヴァンゲリオンって。なんとなく覚えてるんだけど、まあ、全部覚えてないや。まあ、置いといて。このですね、エンティティリストに入っちゃったんで、101社か2社か3社か。で、これらの関係のですね、企業と、とにかく商売しちゃいけないという方向でなってます。当然ですね、NHK を含めるですね、左側の方はですね、昨日の深夜の時点でですね、なんて中国様にひどいこと、悪いことするんだ、中国様は一体何をしたと言うんだ、というふうな形で、ファーウェイの一方的なですね、意見だけを取り上げてですね、ベコゴリ、ベコゴリ、ベコゴリってやってます。しかしですね、ファーウェイが、いわゆる中国、今ほとんどファーウェイだな。ファーウェイが今の中国の人間支配のための IT 及び AI の、まあ全体、ハード周り及びソフトウェアのですね、開発の拠点になっておりますから、ここを叩かないと、結局ね、あなたは人類がね、これから生き残るとして、独裁の下で生きたいのか、そうでない世界を生きたいのかということを今迫られているということです。そしてですね、ファーウェイを求めるという独裁大好きだよという人はですね、私の見方からするとこれからたくさん死んでいきます。そういう世界構造線に自ら移動していくことになりますが、このブレ幅がですね、0.0001 だとかですね、0.00002 だとか、それぐらいのですね、世界構造線の移動というものは、移動というよりもなんか振動が強くなったり弱くなったりしている程度のもんでしかないのですが、だいぶ死んじゃうんだろうねと、いろいろ思ったりします、私は。置いといて。で、このファーウェイのですね、11月18日に対して、それ以降は、もうこの関連会社とですね、一切取引してはいけないというこの流れと同じように、この中国にですね、フッ化水素を横流ししていた韓国に対しての輸出のですね、適正化、安全管理というかですね、完全なる適正化を、28日以降、ここでも28という数字が出てきましたね。8という数字なんでしょうけどね。8という数字は韓国が大好きな数字なんですよ。関係ないけど。置いといて。今ね、韓国のその復活水素の在庫というのはどうも8月で切れちゃうと。場合によってはサムスンはもう9月から工場を動かすことができないだろう、みたいなことを、復活水素のですね、大供給元の森田化学の社長が日経新聞の有料記事でですね、これをちらりと語ってました。だけどですね、日本政府もバカじゃないので、森田化学でしょう、新越工業だったかな、新越化学だったかな、なんかそういう復活水素を作ってるところ2、3あるんですよ。もう大手どころ、本当に大手なところなんですけど、これらに多分お仕事を与えるような動きってきっとあると思いますよ。それは例えばですね、広島だったっけ、マイクロン、米国における IT というか半導体工場におけるマイクロンがですね、広島だったか何工場だったか忘れちゃったけどですね、増床を行ってですね、生産量 1.5 倍から 1.8 倍ぐらい上げちゃったんで、それはまたそれぐらい上げたらですね、復活水素足りないでしょ、こういうところにやりなさいだとか、あとですね、米国からひょっとしたら日本国内に工場を建設するような IT のですね、 IT というかその半導体の製造工場を建設するような動きというのがあるかもしれないです。まだその表にはですね、いろんな記事には出ておりませんが。復活水素はね、持たないんですよ。特殊な専用な容器を使ってそこに入れておるんですが、1ヶ月ぐらい経つともう5-9は維持できないんですよ。基本的に。どんどん劣化しながらですね、容器と溶け合いながら、容器を溶かしていくことでまだ安定した状態でいるんですよ。だからそういうですね、安全装置的なものがなければ、もうあっという間に反応を起こして、 もうそこいら中にですね、大被害を巻き起こすわけです。フッ化水素ってね。それが危険物なんですね。なんか他にですね、なんか固体とですね、粉末状かなんかでとてつもないなんか危険物があったような気するんだけどな。なんだったかな。こう、ジ、メチルなんとかかんとか、なんかあったな。なんだったかな。うん。それもですね、そういうものを扱うケミカル工場においてはですね、これはちょっとやばいよというふうな、あったんですよ。実際それ扱ってるような人から来て、いや、これはね、ちょっとね、振動とか与えられるのだよとか、なんかいろんなこと言っていたような記憶があります。まあね、その、韓国を締め付けることによって、韓国からの横流しの復活水素がないんだから、このファーウェイの方々はですね、新しいお急のもとにですね、なんか生産、なんかスマホがどうしたこうしたとかなんかやってましたけど、それすら数作れないんじゃないですかね。うん。ついでに言っときゃサムスンがですね、新しい二つ折りの折りたたみスマホだとか言ってるけど、それも数作れないんじゃないですかね。うん。日本復活水素出してないですよ。フォトレジストは2件目出しましたが、復活水素はゼロですよ。新規の許可に関しては。おそらく韓国は許可出してる、許可というか申請は出してると思いますよ。一切降りてないですね。これからもおそらく降りないです。なぜならば、過去3年間のですね、実績書を出してないからです。そういう話、本当に出してないの？頭おかしいんじゃないかなと思うけどね。出せよ、普通。出すだろ、お前。もう出してないらしいですよ。本当かどうかわからんけど。ということは、まあ、どう考えたって9月中に、順次火を消していく工場のね、10月の頭には全部消えるでしょ。どんなに頑張ったって。復活水素なかったら何もできない。いや、レベルの低い39とか49とかの復活水素を使えば、ぶどまりがめちゃめちゃ悪くなるけど、つまり、不良品が山ほど出るけど、一応は作れますよ。それ作れるっていうのかどうかわからんけど、採算合わないから、やらんだろ、普通に考えて。まあ、それともメンツのためにちょっとは作るかもしれんけど、しかし合わないだろうね。計算が。だからそういうことを含めてですね、中間に対しての徹底的な締め上げがこれからも強められるので、追い詰められた猫はですね、ネズミはですね、猫噛むんで、私はどっかの時点で中国はまだそんなやらんと思うんですが、韓国がですね、韓国の中のファシズム、ファシストたちが日本に対してですね、徹底的な、テロ、これを仕掛けるだろうなというふうに何にもできんけど思っております。オウム事件というのは、韓国か北朝鮮のどっちかの勢力が大きく入っていただろうなとは思っております。どっちかはわからない。今のところは。でも、洗脳の仕方考えたら北朝鮮のような気もするんだけど、なんか韓国臭いとこもあってね、わからんのだわ。うん。在日韓国人たちがたくさんその信者としてオウムの中に入っていったという当時の記事なんか読んでると、まあ、それひょっとしたら民団か総連かからですね、入れというふうな命令のもとに入っていた偽装信者の連中も相当いたんじゃないかなと、いんなことも考えたりします。我々日本人だけが知らないんですよ。こんなにですね、半島及び中国の勢力にですね、徹底的に工作されて、自分たちのですね、安全とですね、財産をですね、自ら、投げ渡してしまっているような愚かな状態の歴史、愚かな状況の歴史をですね、積み重ねてきたということに対しての、反省及び総括がないんですよ。それではダメだろうって。まあそういうことなんですね。いろんな、この反省と総括と、そしてこれからは騙されまいぞというですね、立ち向かう強い気力。これをですね、どうしても確保しなくてはいけません。うん、再確保という言い方です。戦前の日本人にはまだそれがあったから。うん、令和の日本人に、まあどうなの？同じものをね、全く同じものをも、なんていうかね、獲得する必要はないですが、しかし、それに近いようなものはやっぱり獲得する必要があります。舐められてはいかんのですよ。本当に。どれだけでも取りに来るんですよ。取りに来ますよ。来てるでしょ？現実の問題として。まあ、とりあえず舐められないということを今日のですね、一つのオチだということで、なんか、いわゆるドキュンですか？ドキュン臭いオチになりましたが。でも、ただ、口で舐められないだけで、理知的に、合理的に、機能的に、効率的に、科学的に、どうすれば舐められないのかということをですね、反撃の手段たくさん含めて、選択肢含めてですね、それを自分の中で考え、シミュレーションし、それを箇条書きなんかにもしたりなんかしてですね、そして実際の攻撃に対して、やっぱり即座に対応するというふうな自分たちに変わっていく必要があるのではないか、というのがですね、今日のオチでございます。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。